タナカート。
俺にも言わせろ。
タナカートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パーマもちょっと前ですけど当て直して、
はい
ね、チリチリ具合が落ち着いて、
はい
ね、それなんていう種類のパーマですか？
これツイストパーマですね。
あ、それがツイスト。
はい。
あれ。
ドレッドとかでもなく。
でもツイストですよ。
ツイスト、
はい、
すごい時間かかるんですよね。
そうだろう。でも3時間ぐらいとかですかね。
そんなもん。
そんなに長く、そう、映画とか1本見てもう1本目を見たぐらいで出来上がる感じですかね。
美容院でやるんでしょ？
そうです、そうです。
そう、私も1回だけドレッドかけたことあるのよ。
うん、
で頑張って伸ばしたんだけどドレッドするとこう、
そうですね、
短くなっちゃうんで、
うん、
あの時はね、でもね7時間ぐらいかかりました
よ。ドレッドは長いですよね、
うん、
スパイラルパーマも6時間くらいかかって、私パフィーがやってやったんですよ、うん、途中でああやんなきゃいけません帰りたい。
そう、もう朝のもう美容院が開いたその時間に絶対来てください
って言われて、そうそう言われるの、
終わらないから絶対来てください。で3人がかりでやってます。
うわ頭痒い、帰りたいやると結構気持ち変わりますよね。
そう、あの楽なんで、あの落ちてくるともうなんかしなきゃいけないけど、ぐわーってやればもう済むんで、うん、なんかもう寝癖みたいな髪なんで
乾くのも早いですよね。
早いですね。
なんでですかね、パーマかけると乾かすの
は空気が入るからです
。そうか、そうストレートより早く、
そうなんですよ。なんか
そうそう、
あでも犬とかもそうじゃないですか、なんかくしゃくしゃの犬の方が乾き
やすい、プードルちゃんとかの方が
乾きやすい。
なるほど、
あそうかもしれないですね、
うん、もう犬とかがすごい寄ってきますよ本当に本当にこの髪型になってすごいいろいろ犬が寄ってくるんですよ、
その髪型になってもう何年ぐらい経つ、
もう 5年ぐらいですかね。
5年ぐらいか、
は
い、
その前はストレートで自分で切ってるなんて言っててね、私も自分で切ったんですけど、すごいでしょ
結構短く切りました
バッチリ ね、
自分で全部
いつ言おうかなと思ってたんだけど、
バッサリ大まかに切ってもらってそれからこの髪型にパッツンだったのが結構あの違った髪型にね、こうなんて言うんですかね、三角形にして、うん、うまいでしょ。
おでもうまい、
ね、ありがとうございます詳しくはホームページでなんか変えたくなるのがこの秋かもしれないですね。いろんなことやりたくなっちゃうの。さあさあ今週はこのコーナーです。行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。髪型の話してこのコーナーに行くのをちょっと忘れてたという、
うん、いや
先週に引き続きアーティストピックアップ、一組のアーティストピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回は
ですね、昨日が命日だった柳ジョージさんをピックアップしたいなと思います。はい、もう私がやりたいと言ったんですけど
そうですね、
もう私ね柳ジョージさん大好きなんですよ。まあ、あのねハスキーボイス、
そうです ね、
ちょっと憧れるなと思うんですけど、あのブルースをね基調としたギタープレイからですね、和製エリック・クラプトンなんてね言われたりもしてましたけど、田中さんは柳ジョージは通ってます？
母親が好きでしたね
お母さん、
はい、でもあれ俺ギタリストのイメージが強かったんですよ。
あで、なるほどなるほど、
ギターすごい上手い人っていうので、でなんかで声聞いたらすごい声で、
うん、
わこんな人なんだと思ってイメージ全然違かったですね、もっとあのもっと演歌ではないですけどちょっとそっち側の人なのかなと思ってました。
ああ勝手なイメージで、
はい、勝手なイメージで、全然違くて、あれですね、あのあとは加トちゃんケンちゃんのご機嫌テレビかなんかで、
あの志村けんさんと仲良くて、
仲いいですよね。
そう、よく一緒にやって
た。俺多分そこが最初かな、見たのがか、ね、
私 も、
もうミュージシャンとしての柳ジョージではなく
じゃない、
はい、でもなんか面白い人ですもんねその出てる時に
もうしょうがないな、じゃあ私が柳ジョージのことをこの人すごいんだぞっていうのをねちょっと教えようかなと思うんですけど、柳ジョージさんはですね、もうもともと大学在学中のですね1969年にブルースロックバンドパワーハウスでメジャーデビューするんですけれども、その後1970年にですねザ・ゴールデンカップスに ベーシストとして加入するんですよ。そうなんですよ。長い髪の少女の、ね、ヒットで知られるゴールデンカップスなんですけれども、まあ、ゴールデンカップスはね、ボーカルのデイブ・ヒラオを中心にですね、結成された GS グループね。で、歴代のメンバーがすごいんですよ、ゴールデンカップスって。はい、エリー・バン、ルイズ・ルイス・カベ、ミッキー・ヨシノ、アイ・タカノ、そして柳・ジョージというね。はい、まあ、ゴールデンカップス解散後に柳ジョージ&レイニーウッドっていうバンドを結成して活動するんですけど、リズム&ブルースとかブルースをこうベースにしたサウンドがね、当時日本のね音楽界ではこう異端というか、あまりこうね認められてなかったというか、あまりいなかったんですけど、萩原健一証券主演のドラマのね主題歌にこの雨に泣いているが使用されまして、大ヒットするんですよ。まあそれでですね、こう一躍ドーンとこうね、まあその後青い瞳のステラとかさらばミシシッピーとか微笑みの法則なんかね、こういうヒット曲を連発するんですね。そしてこのレイニーウッドの4枚目のアルバムでオリコンチャート初登場1位を獲得ということで一時代を築くんですけれども、どうですか、ちょっと、はい、あ、この人演歌の人じゃないなっていうのは分かってくれました。
それは知ってました、もう分かってましたよ
私ちょうどねこの柳ジョージとレイニーウッドのすごい活躍してた頃っていうのが、うん、中学生だったんですよ。で、15歳のですね、武見少年はですね、一つ上の先輩からですね、無理やり麻雀を覚えろと。
はい、
麻雀楽しいから麻雀覚えろっていうことで、麻雀を覚えさせられまして、
はい、
その、覚えろって言った先輩が、もうとにかく柳ジョージの大ファンで、こう麻雀やってる間中ずーっとかけてるんです、柳ジョージの曲を。もう本当にかけてる。で、麻雀って、麻雀やる？
はい、やります。
ね、カンちゃんとかやっても、はい、ほら3時間ぐらいとかかかるじゃない。で、
はい、
でほらお茶目な学生時代だったんでまああのね
究極のよく言えばの話です。
そう、一日中こう麻雀やってるわけですよ、
はいはいはい、
学校も行かずに、
はい、お茶目な、
そう下手すると3日ぐらいやってるんですよでその間でずっと柳ジョージかかってん
もう、ね、すごいですね。
そう、それでね柳ジョージを無理やり知ったっていう感じもあるんだけど、まあまあとにかく今でもその時聴いた曲で大好きな曲いっぱいあるんですけど、まあその先輩宮田くんっていうんですけどまあ元気にしてるんですかね、
聞いてますか宮田さん武見少年こんなになりました。
はい、そうです。もう40何年ぐらい会ってないですけど、元気ですか ね。
ストロークレコーズまで連絡お願いします
はい、まあ、レイニーウッド解散後はですね、柳ジョージさんソロアーティストとして活動続けるんですが、そこででもですね、星空のサザンクロスとかコインランドリーブルースとかヒット曲をね出して恵まれたアーティスト生活を送るんですけど、腎不全のためにですね63歳という若さでね、
も
う
そんな結構若いんですね。
そうなんですよ。だから今で聞くとね63歳って言ったらもう全然なんか若いなって感じでしょ。
そう
のでね、亡くなっちゃったんですよね。はい、で何年か前にねこのレイニーウッド時代の CD がレコードから CD に再発されて、まあ、その CD が今度は紙ジャケットシリーズで、うん、再発されたんですけど、私その時にね紙ジャケでちょっとなんか欲しくて、レコードまで持ってるのに全部買い揃えてねみたいなね、感じぐらいこうやっぱりこの頃のね柳ジョージ好きだったんですけど、どうですか、やっぱりすごいなっていうの分かってくれました。
分かりましたね。そしたらあれですか、麻雀を思い出すんですかね
曲を聞くと
なんか麻雀のこれ上がったなとか思い出します。
それもありますね。なんかね、でなんかなんだかね、いつもやるぞって言われてね
なんか逆に嫌いになりそうですけど
ね。あ、なんかでもね、
はい、
まあ、宮田くんも好きだったのはあるんだけど、
うん、
麻雀楽しかったんですよ、 あの当時。
そしたらいいですよね。
そうで、まあね、そんなほら15、16ぐらいの頃だから、
うん、
まあ、もちろんお金とかはもうね、うん、そう、あの かけないってね。
そりゃそうです。
いや、年齢関係なくダメでしょ。
年齢上がってもダメじゃないですか。ダメですよ。ダメですよ。
ダメですよ。そうですね。ダメです。まあ、ダメです。
ダメですよね、うん、本当に。
で、まあ、ね、選曲はこう、あえて、田中畑さんにお願いしたんですが、はい、何の曲でしたっけ。
いや、雨に泣いてる。
お、はい、来ましたね、
はい、
なぜそれを選曲したんですか。
これもなぜとかないですね。ちょっとあの聞いてみていろいろ で、あ、この曲知ってるなとかそんな感じだったんですけど、うん、これやっぱり昭和の歌謡の音楽としてなんかすごい良かったですね。懐かしい感じがすごいしたんで、うん、はい、
でも結構あのブルースをね基盤にしてる曲なんだけど、
そうですね、あの内容こう聞いてくるうちにあれなんですけど、なんか最初入りとかがすごい昭和で、うん、ああすげえ懐かしいって感じがしたんで、
まあ昭和だからね、出た
そうですね
間違いなく
なんか昭和の音楽懐かしいんですよね、気持ちいいというか、
うん、わかります、
はい、
うん、
でもってその声が全然その昭和感ではなかったんで、そこはまあいいなと思ってかけたいなと思いました。
なるほど、わかりました、
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。柳丈二で雨に泣いている。
柳ジョージさんで雨に泣いているでした、
はい、まあ、この曲ももちろんいいんだけど、
はい、
もっといい曲いっぱいあるから、
はい、なるほど、
もうねちょっと今度教えますよ。
わかりました、
はい、
ね、よかったね、麻雀しながら教えてもらって、
麻雀しましょうか
もうね麻雀はねスキパッと切ったのよ。
あ、やってないですか。
もうね二十歳でスパッとやめたね。
タバコやめたみたいな。
やめんの早すぎですね。
いやもうね、
やりすぎたんですね。
そう、あの時間がすごい、
あ、そうですね、
ほらね、時間をすごいこう食うので、
本当徹夜とか当たり前でした ね。俺も全然やんなくなっちゃいましたね。でも
ユキはやるの、まあ、じゃあ
全くわからないです。
あ、そう、
もうドラえもん、
うん、あ、どんじゃら、
子供の時そう、どんじゃら、うん、なんかあったような気はするんですけど、うん、全然ルールも何も分かんない、
うん、
何が楽しいんだろうと、
なんかね楽しいのは楽しい、
ずっと座ってて疲れないから
それは疲れる、
ね、頭をすごい使うゲームで、うん、
あーやだ、頭使うの絶対やだ
面白い、もう先の先の先のテーマで考えて ね、
あーやだ、無理無理、
騙し合いみたいなの
もいいですよ、ね、あー無理無理無理、
面白いですね。
もう騙すくらいなら騙された方がいいわけわかんない
、まあ、でも今日のアーティストピックアップは柳ジョージですよ、
はい、かっこいい、
ね、
はい、ゴールデンカップが本目にあるんですけど、はいはい、
うんうん、
まだありますからね。
あ、確かにね、
かっこいいですよ。ちょっとで看板変わったりとかもしてるので、うん、竹見さんなんか行ったらいいんじゃないですか。
あ、行きたいですね。
車で音楽かけながら前に止めてこうやってじーっと見てて、
うん、横浜出身なんですかね。
横浜出身、
そうなんですね、
うん、そうそうそうそう、だからね、あの米軍のこう憧れの歌とか、
あ、
そういうのもすごいあって、
本幕一帯がそうでしたからね、
そういうこうアメリカのこうリズム&ブルースとか、はい、ああいうのにね、
すごく日本人ですよね。
もう日本人ですよ。ですね、柳ジョージって本名ですよ。
そうなんですか。
そう、ジョージが漢字で、ジョージで、ジョージって伸ばさないんだけど。
はい、本来は違う、ね。
そうそうそう、
うん、
このスタジオの近くの南区舞田町っていうところで、はい、隣が南区なんですけど、はい、ここ中区で、うん、そこご出身
という形
で、すぐそこで、うん、武見さん本目行って、でゴールデンカップの前で泊まってみて、うん、で三和とコーナーで買い物して、あ、近くにあるんですけどね、うんうん、でぐるっと回って南区行って、
あ、
いい今日のアーティストピックアップは柳ジョージさんでした。続いてはケイズドリーム10月のレコメンドアーティストです。来月ワンマンライブをケイズドリームで行うバイバイネガティブズを押してくださっています、田中アトさんへバトンタッチです。
はい、どうもそうですね、来月ワンマンライブ控えてますバイバイネガティブズですね、
うん、
去年に引き続きのワンマンライブになりますね、うん、すごいのはもういろんな地元の飲み屋さんとか いろんなとこをこう通い続けて、そういろんな居酒屋の店主とかお客さんがいっぱい見に来てくれるという素晴らしい集客の仕方をしてますね。だから普段あのライブハウスに来ないような人たちが結構来るっていう、はい、で音楽的には多分そういう人たちって聞いたこともない触れたこともないような音楽なんだけども、そこで初めて知るっていう方々が多いワンマンライブで、すごい面白かったですね去年は。で今年も絶対面白くなると思いますね。
へ、はい、いや普段話したことしかないから、音楽どんな感じか分かんないけど行ってみようって言って来てくださる方が、
そうそうなんですよ、もう仲良くなって、だからその、ね、稲毛の居酒屋にポスター全部貼ってあります、
ね、あすごい努力されてるんですね、うん、あと人柄が良くないと来てくれないですからね、
うんうん、なんかそういう人懐っこいというか、うん、すごいそういうのが出てるというか、みんな来てくれますね、そういう時に
ポスターだってね、うん、貼ってくんないよ、
そうですよ ね、
うすよね、うん、素晴らしいですね、うん、そういうのは。
あじゃあそういうことをちょっと思いながら今週の一曲紹介お願いします。
はい、聞いてください、バイバイネガティブズでノイジーオブモンスター。博士のモンスター魅惑のムーセット、博士のダンスター疑惑のムーセット、必死のトライ必死のトライ必死のトライ必死のトライ必死のトライ必死のトライ、必死のトライ、博士のモンスター魅惑のムーセット、博士のダンサー疑惑のムーセット、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、博士のモンスター魅惑のムーンセット、博士のダンサー疑惑のムーンセット、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、必死のトライ、
ケイズドリーム10月のレコメンドアーティスト、バイバイネガティブズでノイジーオブモンスターでした。
はい、
はい、
まあ、キャッチーなメロディーとこのノイジーなギターが、はい、ね、このアンバランスさがものすごくバンドの魅力な感じで ね、
そ う、
ね、
そうなんです、あの結構そのライブだとすごい爆音なんですよ、
う
ん
う
ん、
いやいやそうでしょうねって感じ
であのこうウィスパーボイスというか、それがこう聞こえてくるって難しいと思うんですけど、うん、きちっと聞こえてくるんですね、その周波数をうまく かいくぐるというか、うんうんうん、でそのメロ聴いてると結構心地いいので、
そうメロディーめっちゃキャッチーもね、
そうなんですよ、それがなかなかもうそうは思わないような音圧でやってるんで、うんうん、イメージ的にそうやってみんな思わないんですけど、季節を聴いてみるとあ本当だっていうのが多いと思いますね、う
ん、周波数かいくぐって聞こえるようになるなんてあるんですか、すごい
全然あると思いますよ、
すごいですね、
音がすごいうるさいところで、うん、耳元ででかい声で言っても聞こえないじゃない、うん、聞こえないんですよ、あの時に低い声で あのさーって言った方が聞こえるのはそういうところだと思います、
うん、そういうことも考えながらライブを、
だからうち その音響ともいろいろこうミーティングしながらとかで、うん、どんどんそういうところで出るようにっていうのは心がけて今までやってきてるので、はい、きちっと聞こえると思います。
そのライブ、来月17日日曜日、ケーズドリームで行われます。この日はワンマンライブです。18時オープンで19時スタート。稲毛中からいろんな人がやってきます。稲毛でない人も足を運んでください。うん、
はい、
田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。